おはようございます。教会の庭は白で覆っていた雪柳から足元を見ますと、あちらこちらと土から伸びてきた元気な緑の葉が目立ちます。もう花も咲き始めました。赤いチューリップです。これを楽しみに喜ばれ、今は天に召され、イエス様のもとで天の花園に囲まれておられる教会員の方々のことを思います。このところ南風が強く吹くたびに寒さも戻りますが、初夏を感じさせ、生き生きとした自然を味わう日々となってきました。皆さんにはお体を大切にされ、日々のご健康を願っております。私たちを取り巻く地球環境を優しく大切に使い守りたいと思います。神様がどれも一つ一つ私たちのために創造され与えてくださった地球です。創造主なる神様に感謝したいと思います。しかし、度重なる自然災害などで被災された方々のことを思います。慰めと復旧を願っております。そして今も寒さ、飢えと命の危険に苦しむウクライナの人々です。一日も早いロシア軍の撤退を訴えます。暖かい春の訪れと平和の回復を願います。また収束の見えない感染症です。皆さん、そしてご家族の皆さんのご健康と安全安心な生活を願い祈っております。中国の唐の時代のことです。唐の国も終わりを見ていた頃でした。国は乱れ、争いは絶えません。人々は犠牲になります。その時歌われた詩がありました。一生唐なりて万骨狩る、一生唐なりて万骨狩る。知人は訴えます。お願いだから軍功を挙げて高い地位を得たいなどと言わないでくれ。一人の将軍が功名を挙げるおかげで、おびただしい数の人骨が朽ちていくのだから。唐の時代だけではありません。今の時代も変わっていないと気づかされ、心が痛みます。自分よがりの大国主義、歴史観で侵略戦争を起こし、他国の人々の命を奪い傷つけ、また自国の人々の命をも軽く見て利用している、そんな一人の男がいます。彼の野望で多くの人々が苦しみ、世界が悲しんでいます。唐の時代の詩人の叫びを今も聞きます。一生功なりて万骨狩る、一人の人のために他のすべての人が犠牲になってしまうことです。そんなことはお願いだからやめてくれの声です。今の事態は決して見過ごせません。しかし多くの国々では、人々の人権、表現の自由、信仰の自由が抑圧され奪われています。日本でもありました。過去の苦い経験から繰り返してはならない、どの国の人命、人権、信じる自由を大切にする世界にと願います。さて、そういう自分ですけれども、そのような傲慢な心や偏見はないのだろうかと反省させられています。謙虚な心に変えていただきたいと願っています。教会の歴史に残されている事件です。これとは全く正反対のことが起こりました。一人の人が命を捨てることで、万国万民が命を得た事件でした。一人の人が、すべての人が抱える病、痛み、苦しみを代わりに引き受けられ、担われました。私たちが果たさなければならない隣人に対して、 そして創造主なる神様に対しての罪の償いを一人の人が払ってくださいました。そのために命をお捨てになりました。私たちの神様を無視し反抗した罪、その結果隣人に引き起こした痛ましい事態への償いです。身代わりとなり取りなしてくださったのは人となられた神の御子イエス様です。一人が栄誉を得ようとしてすべての人を苦しめ死に至らせたのではありません。すべての人の責任を負い救い解放するために唯一御子イエス様お一人が尊い命を犠牲にされました。旧約聖書に書かれています。彼がイエス・キリストが差し抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼がイエス・キリストが打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。教会では今週も受難節を迎えています。受難となられたのは私たちではありません。イエス・キリストでいらっしゃいます。今日読んでいただいた聖書箇所では、この時十字架の苦しみに自ら向かわれる決断をしておられました。イエス様が最後のお話を弟子たちにされて天の父に祈られました。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、ここに栄光を与えてください。祈りは父なる神様の栄光を表すためでした。神様の栄光とは何でしょうか。考えてみましょう。国語辞典で栄光とは輝かしい誉れです、大きな名誉です、幸いを表す光ですと言っています。高校野球では勝利すると栄誉をたたえて校歌が流れ歌います。オリンピック・パラリンピックではメダル受賞者の栄誉をたたえて国旗が掲揚されて金メダリストの国歌が流れます。スポーツをはじめ社会では他者に抜きんでた人に与えられる成功した栄誉です、栄光になります。ところがイエス様が父なる神様に捧げようとされている栄光はそうではありません。全く反対でした。人々に君臨する姿を表されることではありませんでした。神の御子でありながら天地の創造主の権威を振るわれることではありませんでした。人の手に捕らえられ十字架で命を捧げることでした。私たちが神様に自分の犯してきた罪の責任を問われるのではなく、私たちに代わって裁かれることでした。生贄となることでした。聖書はこれにより私たちには死ではなく永遠の命を与えられたと記しています。神様の御子が犠牲となり私たちに永遠の栄誉、永遠の命を与えてくださることです。それが神様の勝利、栄光を表すことだと言います。神様がどれほど私たちを愛してくださっているのでしょうか。明らかです。素直に感謝したいと思います。私たちが社会で考えることを超えていることです。お母さんが戦火や災害で子どもたちを救うために命を投げ出される深いお話を聞きます。そこにも神様の愛が映されています。 父なる神様はすべての人々を神様の子供として迎えてくださるためにしてくださいました。主の御名を崇め褒めたたえます。イエス様はおっしゃいました。彼らのために私は自分の命を捧げます。イエス様を信頼する者、信じる者のために宣言をされました。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父の身元に行くことはできない。このようにもおっしゃいました。御子イエス様が父なる神様への道となってくださいました。それは命を捧げて私たちの通る道となってくださったからです。感謝いたします。ですから神様のご愛にお応えしましょう。クリスチャンの友人から一昨日お電話がありました。8年ほど前、がんが骨にまで転移していて末期、余命が1年内外と宣告されました。放射線治療すらできない状態でした。大きなショックを受けられました。電話では今はもうがんが見られない、医師がこれは奇跡だと言っていた。神様に感謝していました。友人はその厳しい状況にも神様のために時間を使う決断をされました。人々の生活向上のために、そして後輩のためにと研究を続けられ、国内外で活躍されてきました。イエス様の愛を受け、生きている尊さだけでなく隣人のために尽くしておられる証を伺いました。私は慰められました。一見のたくましい華々しさに人生の重みがあるのではありません。弱いかもしれません。年齢とともに衰えていくかもしれません。しかしこのようなところに命の息吹が注がれ、神様の栄光が表されます。大切な働きが現れます。神様の栄光はイエス様の支配者としての勝利の輝きにではなく、むしろ人に仕えられる謙遜と従順の弱さにありました。犠牲にありました。それがやがて神様の栄光をご自分のものとされる勝利になりました。これこそが私たちに、そして教会に与えられる永遠の勝利、永遠の命です。どこまでも私たちのためでした。そこに神様の確かな勝利の栄光が明らかにされました。御子イエス様の言葉です。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。こうおっしゃって弟子たちを離れて十字架に向かわれました。私たちはどの栄誉、栄光に向かっているのでしょうか。苦しみを受けられた救い主イエス様に信頼し、その勝利と栄光に心を向けてまいりたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様を私たちの罪の身代わりとしてお使わしくださったご愛に感謝いたします。時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためとおっしゃったイエス様でした。それはイエス様が私たちの救いのために命をお捧げになることだと知りました。感謝いたします。私たちがあなたの許しとその深いご愛に感謝し、お答えするものとならせてください。イエス様に従うものとさせてください。私たちが家族や友人たち、地域の人々を愛し、あなた様の栄光となったイエス様の十字架の犠牲と復活の喜びをお伝えできるように励ましてください。被災された人々の生活の回復と、ウクライナの人々がこれ以上傷つき命を失うことのないように、ロシア軍の撤退をなさしめ、あなた様の平和をもたらしてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。